おはようございます。聖書を開いて神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。ヨハネの21章21節をまず一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの21章の21節です。それでは、一緒に読みたいと思います。3、はい。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。今日はこの箇所から、この人はどうですかというタイトルで御言葉を共に受け取っていきたいと思います。皆さんは何かわからないこととか疑問があるときに、よく質問、これはどういうことですか、どういう意味ですかとか、これは何ですかって自分からよく聞かれる方でしょうか。子どもはこの成長していく上で、なぜなぜ期っていうこの段階があります。いろんなことにこう興味があって、好奇心があって、いろんなことを聞く、なんでなんでなんでとね、こうよく聞くっていうことがあります。これは成長にこう必要なこうステップです。ちょうど昨日からまた2人の里子をねお預かりしてますけど、まさに今なぜなぜ期です。2歳から6歳がそのなぜなぜなぜ期と言われてます。そして特にこの3歳から4歳がそのピーク、一番こうなぜなぜってこう聞く時期だそうです。昨日から来ている兄弟は3歳と4歳2人ともなぜなぜっていう、こう疑問がたくさんこうあるわけですね。昨日長が車に乗せて、そして今からガソリンスタンドに行くよと言いました。するとなんでって聞くわけですね。ご飯食べないと元気ないでしょ、車もガソリンを入れないと元気に走ることができないんだよって言うと、なんでね、なんて答えていいかわからないですよね。はい。でその後、今日はね、あやちゃんの誕生日だから、この後一緒にケーキをみんなで食べようって言いました。するとなんでと聞くわけですね。はい。で昨日なんかいただいたチーズケーキがあったので、ね、それを食べようって話になってました。ところが里子は違うケーキが良かったそうですね。チョコレートケーキはないのって聞いてきたわけです。チョコレートケーキはないよって言いました。するとなんでとこうね聞いてきたっていうことで、はい、楽しいですね。はい、もう楽しかったって僕は後で聞いたんですけども、まあもうね、なんて答えていいかわからないっていうことがあると思います。人は時に質問をします。でその質問の裏側にはその人の思い、単純に知りたいっていうそのような興味とか好奇心を持って尋ねることもあります。またそれ以外にもいろんな思いの中で質問をするっていうことがあると思います。ちょうど、イエス様とペテロのやり取りが先週から個人的に続いているわけですね。その中でイエス様はペテロに、あなたは私に従いなさいっていうふうに声をかけられました。するとペテロが言ったのは、この人はどうですかという質問でした。イエス様はそれに対してこう返答されたわけですね。でイエス様が返答されたのは、その彼の質問ではなくて、その裏にある彼の思いを知って答えられたんだっていうことを今日のところから学ぶことができます。そしてそれは彼にとっても大事なアプローチ、彼が弟子として歩んでいくために大切な返答であったんだということを知ることができます。この返答は今日私たち一人一人にも語られている返答です。自分自身に語られているものとして共に受け取っていきたいと思います。まず一つ目、イエス・キリストの返答、それはあなたに何の 関わりがあるか、あなたに何の関わりがあるかという返答でした、答えでした。22節の御言葉を読みします。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。イエス様はペテロに、あなたは私に従いなさいと言われたわけです。ところがペテロは自分に語られておきながら、この隣にいるヨハネはどうですか、そのように聞いたわけです。イエス様はそのことを聞いたときに、彼の質問を聞いたときに、彼の中にある思いをしっかり見抜いておられました。そして彼に本当にその中で気づきを与えるために、イエス様ご自身も質問で返すっていうことをされたんです。イエス様は聖書を見ていくときに300回質問したって書いてあります。それ以上質問したって書いてあります。そしてその質問っていうのは人々にいろんな意味を持ってされています。そしてイエス・キリストはここで彼に気づきを与えるために質問をされたんだっていうことを知ることができます。まず一つ目に、それは比較への気づきでした。比較する、そのような思いがペテロの中にありました。ペテロと自分自身と、そしてその隣にいたヨハネを比べて、そしてイエス・キリストに質問している姿を見ることができたわけです。イエス・キリストはそのことに気づきを与えられました。このヨハネの福音書っていうのは、そのまさにペテロのそばにいたヨハネのことですね。そしてこのヨハネは自分のことをイエスに愛された弟子というふうに紹介されています。それほど彼自身がイエス様の愛を本当に体験し実感した、自分だけが愛されているという意味ではないわけです。でも彼自身はそのように自分のことを説明しています。そしてちょうど今日の箇所では、イエスの胸元に寄りかかった人物として書かれているわけですね。自分のことをそのように紹介しているわけです。いかに自分自身がイエス・キリストに近い状態、親しい状態、どれほど愛されていたのかっていうのを、そのような表現でここに書いているわけです。そのヨハネとペテロ、そのように振る舞うヨハネとペテロは、自分自身を比べたときに、何か自分よりもヨハネの方が愛されているんじゃないかという比較がそこにあったでしょう。またはヨハネの働きと自分自身の働きに対する比較もあったわけです。イエス様はペテロよりも前もってヨハネに働きの一つを委ねられました。ちょうど学びましたね。イエス様は十字架の上でマリアに対して、あなたの息子です、そしてヨハネに対して、あなたの母ですと言って、ヨハネに自分自身の母を任せるということをしたわけです。ヨハネ自身にイエス・キリストの母を世話する、共に歩むという働きを委ねられたわけですね。一方ペテロはどのように言われたのか、18節にはこのように書いてあります。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯を締め、自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行く。イエス様は、ヨハネはイエス様の母と共に歩む、一方私は自分の望むところにこれから行けない、なんかヨハネの方がいいように、ヨハネの働きの方が素晴らしいように彼は感じた。一方自分はなんてこんなに苦しい未来をイエス様は私に言われるんだ、どうして私は不自由な人生をこれから弟子として歩まなければならないんだ、彼の中にそのようなヨハネと比較する思いがあるわけです。しかしイエス・キリストは言われました。私とヨハネとの関わりのことはあなたには関係のないことです。私はあなた、ペテロに、あなた自身に私に従うようにと言っているんだ。そのことをイエス様はここで 明らかにされているわけです。人と比較しなくて良いんだって、その比較の中に生きなくていいんだっていうことをイエス・キリストはここでペテロに伝えられました。私たちも時に同じような状態に陥ります。私だけ頑張っている、私だけ一生懸命やっている、でも家族の誰も気づいてくれない。どうして私だけこんなに苦しい思いをしなければならないのか。パッと横を見ると誰かがグースかグースか寝ている、のんきに過ごしている姿を見て、楽しそうにしている姿を見て、どうして私だけ、どうして私がこんな思いにならないといけないのか。イエス・キリストは言われます。あなたと何の関わりがありますか。たとえそのように見えたとしても、自分だけが苦しいように感じたとしても、その横にいる、そばにいる、あなたが羨む人かもしれない、自分自身が比較する人がいるかもしれない、でもそのこととあなた自身のことはまた別のことだって。イエス・キリストはここで比較に生きる人生から、イエス・キリストと共に生きる人生の大切さを私たちに語ってくれています。イエス様は手に変えられる前に弟子たちにこのように言われました。マタイの28章の20節です。一緒に声を出して読みたいと思います。3、はい、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の素晴らしい約束があります。イエス様は私たちにこのように言ってくださいます。たとえあなたが誰かと比較して、あなたが苦しい状況にあるかもしれない、あなただけ大変な状況にあると思うかもしれない、でもいつも私はあなたと共にいる。十分です。これで、これが必要です。ペテロ、あなたはヨハネと比べて生きなくていい。自分の中に弱さ、愚かさ、足りなさ、難しさを感じたとしても、私があなたと共にいる。だからあなたは弟子として生きることができるんだ。その気づきを与え、彼に語ってくださいました。イエス様はある時、38年間病気だった人の病を癒されました。38年間長いですね。滝が38です。滝が今の年齢になるまでの間、ずっと長い間病気に苦しんでいる人がいたわけです。イエス・キリストはその人の元のに行って言われました。良くなりたいかって。良くなりたいですよ。当たり前です。聞かなくても分かっています。イエス様は彼にも同じように質問をされました。ところが彼の質問に対する答えは何でしたか。誰も連れて行ってくれないんです。誰かが先に行ってくれるんです。言い訳でした。ヨハネの5章の7節です。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。その水が動いた時に、そこに一番最初に入るものが病気の癒しを受ける、そのように言い伝えがあったわけです。ところが彼は言い訳をして、自分の状況、自分の状態、それを言い訳に、私は癒されてないんだ、だから私はダメなんだ、私はこのまま病気として生きていかなければならないんだ。彼の中にも比較があったんです。私は持っていない、私は何かができないっていう人と比較した生き方がそこにあったわけです。その時に、だから仕方ないじゃないかって言い訳をし、そしてその自分自身を嘆き生きる姿がありました。確かに私たちは人と比べていくときに、自分の弱さとか足りなさとか、自分より優れているなって、すごいなっていう人は山ほどいるわけです。 それは実際現実的にあるんです。でもその現実にとらわれて生きないなら、その現実を問題としないなら、縛られないなら、比較する人生に生きなくていいんです。イエス様は彼の劣っているところを直しましたか？イエス・キリストは彼の人と比べて、彼が自分自身に足りないっていうところに直接関わられて、そしてそこに触れられて直されたんじゃないんです。彼自身を癒されたんです。イエス・キリストはそのようなお方です。私たちにたとえ弱っているところがあっても、衰えているところがあっても、人と比べて足りないところがあったとしても、イエス・キリストは、私が今日もあなたと一緒にいる、私があなたを守るよって、あなたを導くよって、あなたを助けるよって言ってくれているわけです。ペテロ、あなたにとって一番大事なのは、私がこれからあなたと共にいることだって、その時にあなたは弟子として本当の意味で歩むことができるんだということを、イエス・キリストはペテロに語ってくださいました。イエス・キリストは今日も私たちと、私と一人一人と共にいてくださいます。だから弟子として歩むことができます。二つ目に、イエス・キリストが与えられた気づき、それは恐れへの気づきであったということを知ることができます。もう一度18節の御言葉を読みします。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。実際年齢を重ねると、自分で歩くのが難しくなっていきます。杖を使っておられる方もいらっしゃいます。よしこさんが少し歩けるようになったという映像をこの間見させてもらいました。歩行器っていうね、このようなこう手でこう支えて歩くような姿を見ることができました。よしこさんも今まで元気だった、ほとんど入院がしたことがない、でも骨が折れて、そして今まで歩くことができない、今までできてたように歩くことができない、辛い状況、苦しい状況、実際に私たちはそのようなことを年齢とともに必ず経験をしていきます。どうなっていくんだろうっていう恐れを誰しも持つわけですね。ペテロも同じように持ったわけです。他の人があなたに帯をして望まないところに連れていく、自分の行きたいところに行けない、自分のしたいことができない、そのような状況をイエス様は彼に言われたわけです。その時に彼のうちに起こってきたものは恐れだったんです。ペテロがこの人はどうですかって聞いたっていうことは、イエス・キリストが言われることから話をすり替えたってことなんです。イエス様はペテロと話してるんです。でもペテロは、じゃあこの人はどうですか、どういうことか、あなたの言われていることに対して私は耳を塞ぎますっていうことなんです。私はあなたの言われていることを聞きたくありませんという態度が、この人はどうですかっていう彼の質問の裏側に隠されているんです。だからイエス・キリストは言われたんです。あなたに何の関わりがありますか。私が話をしているのはヨハネのことではありません。あなたのことです。自分自身に集中して、自分自身に語られていることとして受け止めるように、イエス・キリストはその気づきを彼に与えられました。ペテロの中に恐れがあったんです。ペテロはもともと自信過剰でした。私だけは絶対にイエス・キリストを裏切らない、そのように彼は言っていたんです。でもイエス・キリストが捕まりました、捕らえられました、彼も後をつけました。でも自分自身がイエス・キリストの弟子であるということが明らかになるということを恐れたときに、彼はイエス・キリストを知らないって言ったんです。私も同じようにイエス・キリストのように捕まるんではないだろうか、捕らえられるのではないだろうか、その時に彼の中に恐れがやってきたんです。ここでも同じような状況です。あなたの望まないところに連れていくということを聞いたときに、彼の中にとてつも言えない恐れが起こってきたんです。だからその話を聞きたくない、その話から 目を背けたい。この人はどうですかと質問をしたわけです。第一ペテロの5章の7節です。一緒に声を出して読みたいと思います。3、はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。誰が書きましたか？ペテロが書いたんです。恐れと不安と心配でいっぱいであったペテロは後にこのように書きました。神が私たちのことを心配してくださるから何も思い煩うなって。弟子として生きる彼の人生の中に恐れがなかったか？あったんです。この後も恐れを彼は経験したんです。しかしその中でイエス・キリストが、神様が心配してくださる、その神の心配の完全さを彼は体験したんです。だから皆さん知ってくださいって、思い煩うなって。神が心配してくれる。神が心配してくれるってどういうことでしょうか？神が私たちに本当に必要なものを与えて、備えて与えてくださるっていうことなんです。だから私たちが自分の力で何とかしようとしなくていいんです。問題が起こってきました。問題を取り除くために頑張らなくていいんです。恐れがやってきました。その恐れがなくなるために頑張らなくていいんです。神が心配してくださるから。アメンですね。感謝ですね。いつもハッピーです。だから。ハッピーじゃないかもしれない。いつもジョイです。いつも喜びに私たちは満たされて生きることができます。先日ある牧師先生がメッセージをされている、その一部分を見ました。どこの先生かも分かりません。外国の先生でした。その先生がこんな質問をされていました。あなたがクリスチャンとして生きることで家族から非難されることに恐れがありますか？クリスチャンとして、私はクリスチャンになります、そうやって生きていくっていうことを家族に言うこと、そのことを通してなんだ、あなたはうちの家にはふさわしくない、あなたはうちの家の恥だって言われたりとか、拒絶されたりとか、悪い言葉を言われたりとか、そうやって言われることに恐れがありますかって質問されてました。でも大丈夫です。どうしてか？確かに私たちは家族からそのような言葉とか態度を見るかもしれない。実際にそのような経験をしている人一人がいるでしょう。してきた人一人がいるでしょう。でも神の家族が与えられてます。肉の家族は私たちにそのような態度を示すかもしれない。でも私たちには神の家族が与えられています。もう一つ質問されてました。お願いします。クリスチャンとしての歩みの中で何かを失うことへの心配がありますか？私が今日この決断をしたときに、今日私がこれをしたときに自分自身の持っているものがなくなってしまう、自分の大切にしてきたものを失ってしまう。それは物かもしれない、家族かもしれない、家かもしれない、車かもしれない。クリスチャンとして歩んでいくその人生の中で恐れを持つときがありますか？でも大丈夫です。本当に失うかもしれない。でもイエス・キリストは私たちのために天に住まいを用意してくださっています。実際に家を失うかもしれない、自分の住む場所をこの生きている間なくすかもしれない。イエス様の生き方はまさにそのような生き方でした。でもイエス・キリストは私たちにこの世では到底持つことができない、この世では到底得ることができない以上の住まいを私たちに用意してくださっている。素晴らしい街道が与えられました。感謝です。それとは比べ物にならない住まいが天に用意されているんです。何を怖がる必要がありますか？何を恐れる必要がありますか？ローマ書の8章の36 2節の御言葉です。一緒に読みましょう。3、はい、私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んで暮らさないことがあるでしょうか。イエス様は御子を御子の命を捧げてくださいました。そうだとしたら私たちが弟子として生きていく人生の中に一切の祝福を与えてくださらない、恵みを与えてくださらないことはありますか。いいえですね。いいえ、必ず与えてくれます。恵みを与えてくれます。あなたが恐れで心配でいっぱいになったときにこの質問をしてください。神は私たちに全てのものを恵んでくださらないことがあるでしょうか。いいえ、違います。神は今日も命を与え、助けを与え、導きを与え、共にいて一切の必要を満たしてくださいます。信頼して弟子として生きていきます。そのような歩みをさせていただきたいと願います。二つ目に、イエス様のペテロに対する質問の答え、それは従いなさいというものでした。22節の御言葉を読みします。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。二つ目のイエス・キリストの答えはペテロに従いなさいというものでした。それはペテロ個人に対する答えだったんです。そこには他にたくさんの弟子も他にも弟子がいました。でもイエス・キリストが従いなさいとこの時命じられたのは他でもないペテロに言われたんです。イエス・キリストはこの時ペテロに私に従いなさいというふうに言われました。お願いします。イエスはペテロに言われた。私に、主である救主である私イエスに従うようにっていうことをイエス・キリストはペテロに言われました。話がずっと続いているわけですね。魚が取れなかったけどイエス様に従ってたくさんの魚を取ることができたんです。ご飯を食べてお腹いっぱいになりました。イエス・キリストはペテロたちに語り始められました。そしてこの時イエス・キリストはペテロに個人的に語られたんです。あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますかと3度聞かれて、そしてペテロははいと答えたんです。そのペテロの応答に対してイエス・キリストは私に従いなさいって言われたんです。ところが彼はこの人はどうですかっていうふうに言うわけです。だからイエス・キリストはもう一度私に従いなさい、つまりイエス・キリストを愛するということと従うっていうことはセットなんです。親は子育てをしているときにいつイライラするでしょうか、いつ怒るでしょうか。子供が言うことを聞かないときですね。めっちゃ腹立ちます。言ったよ、何回目よって思うわけです。親は無条件で子供を愛するわけです。だからできる精一杯をするわけです。片付けしようねって、無理って、あや今でも言いますよ、無理って、12歳、無理って言うんですよ。その後やったりするんですけどね、一回とりあえず反抗してきますね、腹が立つわけです。がっかりするわけです。悲しいわけです。いろんなことを私たちは親として子供に教えるわけです。でも子供はそれとは違うこと、それとは正反対のことをしていくわけです。その時に親としてがっかりするわけです。イエス様は私たちを愛してくれたんです。その応答って何でしょうか。いや、 言い換えるならば、私たちがイエス様を愛する方法、イエス様に愛が伝わる方法ってどういうことでしょうか。イエス様に従うことなんです。子供が親に従うように、私たち一人一人は神の子としてイエス・キリストに従うということ、これがイエス・キリストに対する愛の応答なんですね。第一ヨハネの5章の3節の御言葉を一緒に読みましょう。3、はい、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神を愛するって、神の命令を守ること、神に従うこと、イエス・キリストに従うこと、その時にイエス・キリストは愛を受け取ってくださるんですね。ペテロのこの後の実際の歩みは本当に不安と心配で変わらずあったと思います。イエス様に従って生きていこうとするんだけども、自分の思いがついていかない、自分の思いが違う、イエス様の思いと自分の思いがいつも違う状況の中で、いつも葛藤と彼は戦っていたんです。実際に使徒の働き見てもそのようなことがあるわけです。ところが彼は最終的にイエス・キリストに従うということを選んだんです。その時に彼は喜びを持つことができました。その時に従ってよかったという感動と、そして平安の中で生きることができました。私たちもイエス・キリストの言われることが難しいって思います。イエス様言われてること分かります。許しなさいって言ってるの分かります。でもこの人がああなんですって、あの人がこうなんですって、許せないですよって、神様なんて言ってますか。神の命令は重荷とはならない、難しいことではない。それを私たちが選ぶときに、私たちが従っていくときに、本当に神様が私たち一人一人に本当の平安と、従ってよかったっていうその喜びを与えてくださることを信じます。義理の父ね、ふわりコーヒーに、ね、来られている方は、彼の何て言うんですかね、人間性をねよく知っていると思います。お話好きで本当に明るくて、楽しい人です。義の父から、この間ちょっと前ですね、ちょっと前じゃないな、まだ俳句を作ったっていうことで、一句紹介してくれたんですね。ちょっと出してほしいなと思います。イエス様夫婦の絆ありがとうっていうね、この俳句を、でまた今行っている教会で何か賞をもらったっていうことでね、翼君この賞でねもらったんだっていうことをね話をしてくれました。彼はどうしてこの俳句を作ったかっていうと、あるメッセージの中で彼は本当に教えられたことがあったんですね。それは夫としての自分の姿でした。聖書を見ていくときに、夫は妻を愛しなさいって書いてある。彼自身はそのことを何度も聞いてきた、知ってるはずだ。でもそのメッセージの中で神様は直接彼に語ってくれたんです。表面的なその言葉じゃなくて、妻を愛するってどういうことなのか自分の中ではっきり分かったって、その時に彼の中でその感謝の気持ちがこの句として現れてきました。妻に優しい言葉をかけること、ありがとうっていうこと、ごめんねっていうこと、妻の助言を聞くこと、それが自分が妻を愛することだ。そしてまず自分が始めないといけないって、私にこうしてよって、私の思い通りにしてよっていう姿が自分の中にあった。でも自分がまず愛することを始める、それが自分に今必要だって、明るく見えます、楽しく見えます。でも彼の中には夫として自分の弱さをしっかり自覚している姿があるんです、足りなさを。でもイエス様は私に語ってくれて、あなたから始めなさいって、大丈夫できる、妻を愛しなさい、彼はそうしていきたい願っているから、そのことを話をしてくれました。ヨハネの13章の35節の言葉です。一緒に読みましょう。3、はい、互いの間に愛があるなら、それによって あなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。イエス様がペテロに従いなさいと言われました。私たちに従いなさいと言われました。ぐっとまとめます。愛することです。愛しなさいって、それだけ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいってイエス様は言われました。愛することがイエス様に従うことです。家族を愛します。婚姻の一人一人を愛します。教会の一人一人を愛します。職場の一人一人を愛します。大隅の人を愛します。明石の人を愛します。そして私たち一人一人、このイエス・キリストの弟子である私たち一人一人が愛するときに、全ての人が私たちのことをイエス・キリストの弟子であると認めるようになるって、これで十分なんです。愛を見るときに、そこにイエス・キリストを必ず見ることができるんです。イエス・キリストの愛をもって私たちがお互いに言葉をかけ、関わり、助け、祈りしていくときに、そこにイエス様ご自身が表されていく、イエス様の弟子としての歩みをしていくことができるわけです。礼拝することはクリスチャンにとってとっても大切なことです。献金すること大事ですね。祈ること大事です。ディボーションすること大事です。奉仕すること大事です。でもその中に愛があるかが一番大事です。聖書ははっきりと私たちにそのことを教えてくれています。第一コリントの13章の4節から8節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。後半のところもう一回読みます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。神様の御言葉を伝えることです。語ることです。威厳ならやみます。知識なら廃れます。どれだけ素晴らしい礼拝を捧げているように見えても、どれだけたくさんの献金を捧げて、どれだけ長い時間かけて祈って、どれだけ自分の労力と力を使って奉仕をしたとしても、愛がなかったらうるさいドラやシンバルと同じだって聖書に書いてあります。愛に基づいて私たちがその一つ一つをしていくときに、本当にそれはイエス様を表すものになっていきます。私たちは互いに愛し合うことを通してイエス・キリストの弟子として共に歩んでいきます。今日イエス・キリストは私に従いなさい、イエス・キリストに従いなさいと私たち一人一人に語りかけてくださいます。二つ目に、イエス・キリストはあなたは従いなさいというふうに言われました。イエスはペテロに言われた、あなたは私に従いなさい。イエス・キリストはこの時ペテロに直接個人的に語られました。そこには他の弟子がいたんです。他の弟子たちもその話を聞いていたんです。ところがまるでそこにペテロしかいないように、ここ出てこないですよね。誰もわざわざペテロがヨハネを出してきたんです。むしろイエス様からするとイエス様とペテロだけなんです。その場所にいるのは個人的に彼に語りかけてくださって、彼のために時間を使って、彼のためだけに語ってくださって、特別に語ってくださったわけです。イエス・キリストは同じようにあなたに従ってほしいと願っている。そしてあなたに直接個人的に語ってくださいます。 ヨハネにイエス様は十字架の上で直接語られましたね、彼に。その時とイエス様とヨハネだけでしたか、他にもいたんです。でもヨハネに個人的に語られました。イエス・キリストの復活を信じなかったトマスに対してイエス・キリストはもう一度現れてくださってトマスに語りかけてくださいました。他にもいたんです。今日イエス・キリストはあなたに語ってくださるんです。感謝ですね。特別なんです。ペテロだけがじゃなくて私たち一人一人が同じように特別なんです。だからイエス・キリストは一人一人にあなたは私に従いなさい、そのように声をかけ導いて従ってほしいと願っておられるんだ。だからイエス・キリストは毎日私たちに語りかけてくださいます。イエス・キリストは毎週私たちに語りかけてくださいます。それだけではなくて私たちの周りにいる兄弟姉妹を通しても語ってくれるわけですね。前回私たち学んだように御言葉を食べさせ合うって学んだんです。自分が食べておいしいな、よかったなじゃないんです。これおいしいから食べてみって、おいしいよって、人の分かち合いを聞いてああそういうことかって気づかされる時っていうのはそういう時ですよね。イエス様は本当にすごいお方です。素晴らしいお方です。直接語ってもくれます。間接的にも語ってくれるんです。それによって養われるわけです。私に教えられたことが人の役に立つ、人を養う、それが神の羊を飼うことであるっていうことを習いました。まあ、あの教会の何人かのメンバーとダイエットをしています。マッスルムキムキクラブ、これ誰か分かりますか。え、なんで佐々木さん、タイ君です。もう筋肉はねムキムキですけど、これはあの映像を加工してね、実際こうじゃないです、こうなりたいっていうねところです。何かでこうグループを作って、あの目標があります。何キロまでとか、ある人は体脂肪率を落としたりとかね、そんな目標があります。でお互いに報告し合うんです。その中で何キロ痩せました、いやまた太っちゃいましたね、もうそんなやり取りをするんです。でもそこでお互いにこうやり合うことを通してよしやろうっていう気持ちになっていくわけですね。ダイエットするときに私たちの本当に肉体的な不必要な部分が取り除かれていきます。そして私たち一人一人が健康になっていくわけですね。御言葉も同じです。私たちの内側にある不必要なものが取り除かれていくんです。そして私たちの内側が健康にされていくわけです。皆さんに今日お勧めしたいと思います。御言葉ダイエットを始めてください。これは全ての人に必要な、全てのイエス・キリストの弟子に必要なことです。でも一人では難しいんです。できないんです。やろうと思っても三日坊主になってしまったり、その時の気持ちっていうのは長続きしないわけです。だから私たちはお互いに食べさせ合うということを通して励まし合って養い合って、共に御言葉によって内側が整えられていく、健康になっていくっていうことを共に目指し、弟子として歩ませていただきたいと願います。詩篇の119編の103節を一緒に読みましょう。3、はい、あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのです。イエス・キリストに私たちは従います。共に励まし合って従います。そしてイエス・キリストの弟子として歩みます。祈ります。神様、あなたの御言葉に感謝します。あなたの御言葉は私たちにとって良い知らせです。私たちの内側にある人と比較する部分を、恐れを今日気づかせてくださって感謝します。 神様、共にいてくださるあなたと、必要を満たしてくださるあなたと共に歩んでいきます。イエス様に従い、私自身がまずあなたに従っていきます。そのことを通して周りの人を、神の羊を養い、イエス・キリストの弟子として歩んでいきます。神様どうぞ導いてください。お祈りの途中ですけども、神様にやってお尋ねしたいと思います。今日御言葉を通して、私の中にある人と比較することが気づかされました。私の中にある恐れが気づかされました。でもイエス様が共にいてくださる、イエス様が必要を満たしてくださる、だからそのイエス様と共にイエス様を見上げて歩みたい、そのような思いが与えられた方がいらっしゃったらというわけでお示しください。アーメン、アーメン。続けて質問します。今日イエス様はあなたに、私に従いなさいというふうに命じられています。私が従うことを始めます。私が周りの一人一人を愛することを始めます。そして神の羊を買って歩んでいきます。そのような思いが与えられた方がいらっしゃったら手を挙げてお示しください。あなたの祝福になります。アーメン、アーメン。手を挙げてお示しください。それ以外にも今日個人的にイエス様の前に、神様の前に決心がある方がいらっしゃったら、その方も手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。続けてお祈りします。神様、今あなたの前にあなたが語ってくださって、あなたの招きに応じた一人一人を特別に祝福してください。そして一人一人がイエス・キリストの弟子として、主の植木として、祝福されたものとして、神の羊を飼うものとして、新しい週間、これからの歩みをしていくことができるように助け導いてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。立ち上がって神様に賛美を捧げていきましょう。決心が与えられた方はその場所に座って祈る時を持っていきましょう。